そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
はい。
1月に、
うん、
太田美奈子さんという画家であり修復家の方に私インタビューをしてきた回を配信いたしましたが、覚えてらっしゃいますか？
はい、
その太田美奈子さんからですね、
うん、
ある方を紹介されまして、
うん、
ほう、
近藤幸雄さんとおっしゃる方で、
うん、
日本画家の方なんですね、
うん、
ほう。
で、太田美奈子さんからね、和田さんとってもいい方だからメールで連絡してみてくださいなんて言われて、
うん、
まあね、シャーシャーと連絡してみたわけなんですよ。そしたらですね、まんまとですね、じゃあ今度お会いしてなんて話になりまして、まんまとお会いしてですね、インタビューをさせていただきまして、どこでインタビューしてきたかっていうとですね、国立新美術館でインタビューを。
どこで？
近藤幸雄さんですね、
はい、
日本画家のかなりの大家の方でして、
あでしょうな、
今度お会いしてインタビューなんかさせていただけたらありがたいですなんてね、気軽にメール送ってましたらね、
はい、
あ、じゃあ今度僕国立新美術館に絵を展示しますんで、じゃあそこでなんて話になりました。そこでインタビューをしてまいりましたので、この様子をですね今週はお送りしたいと思うわけなんですね。
なるほど。
お二方にもですねこの後一緒に聞いていただきますので、
はい、
和田に対するですね、説教、苦情、バリ雑言、これはですねエンディングまで貯めておいていただいて、
ああはい、
エンディングでお二方から、思う存分和田はなじられたいと思いますよ。
はい、
それではそんな雑貨店今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は国立新美術館にお邪魔いたしまして、そちらで開催中のアジア創造展、こちらを見に来たわけなんですが、そちらにですね絵を出展されていらっしゃる近藤幸雄さんにお越しいただきました。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さん、まず日本画家という肩書きというか、はい、タイトリングでよろしいんでしょうか。
はい、
メールでやり取りさせていただいている時も、はい、日本画家の近藤幸雄ですっていう風にしてメールいただいて、
はいはい、
あ、そっか、日本画家の方は日本画家の誰々だっていう風にして書くんだと思ってちょっとドキドキしてました。
そんなに気にしてないんで、画家でもいいですし、何でもいいです。
でも画家の方っていうか西洋の画家の方とか、はいはい、あるいは西洋がやってる方って西洋画家ってなかなか言い方しないような気がするんですね。
そうですね、大抵は、まあ、ペインターになるんでしょうけど、うん、今はもう素材もいろんなものを皆さん使うんで、いわゆる油絵を描いてるからといって油絵とは限らないで、いろんな素材も使うし、まあ、平面だけではなくてそれがこう立体やインスタレーションになったり現代アートのようにいろんなコンセプトだけでこう表現する方もいらっしゃるので、 どこで何をっていう、 こう肩書きをつけるって難しいの。美術家であったり芸術家であったり、アーティストであったりいろんな言い方があると思うんですけどね、あんまり気にしてないです。
ただ日本画っていう、 こうジャンルというか名前がありますけども、はい、日本って国の名前がついてる絵っていうのはなかなかないような気がするんですが、他にもあるんですか？
あるかもしれないんですけど、私が知ってる限りでは日本画だけですね。日本人は、その日本の国名がついた絵画のジャンルがあるということを、おそらく知ってる人は少ないですし、逆に世界でも日本画って何、日本人も日本画って何っていう聞いたことがあるけど、具体的にはどんなことを指すのかということはなかなかこう広く認知されていないですね。
そうですね、僕も近藤さんからメールいただいて、はい、日本画かのって書いてあるのを見て、改めて、あ、日本画っていうジャンルはあるけど国の名前がついてる絵のジャンルってなかなか聞いたことないなと思ってお伺いしたんですが、はい、日本画ってそもそもどんなものを日本画って言うんですか？
そうなんです、そこが大変なんですけど。
大変、
絶対こうであるという定義はなくて、大まかにはいくつかのこう分け方をしていて、はい、一番まあ分かりやすいのは材料が違うということです。
材料が違う、
はい、日本画の材料というのはもともと天然のものが多く、岩絵の具って石を砕いて作った、粉をニカワという接着剤で混ぜて、水で溶いて塗るんですけど、でその、石の粉というのは 色の粉があるんですけど、それはオイルペイントでも他でも使うんですけど、大抵はなるべく細かくして塗るんですけど、日本画は粒子が16段階に分かれて番号を振ってあるんです。一つの石から、それはもう世界にこの絵の具というのは日本だけなんです。日本画という岩絵の具というものだけなんですけど、16段階の粒の粗さがあるんですね。
鉱物鉱石を砕く、もう16段階っていう段階が決まってるんですか？
そうです。1番から15番まで番号が振ってあって、1番が一番粗くて砂粒ぐらいでだんだん細かくなっていくんですね。で15番の次に白の白って書いて、漢字の白と書いて白と読むんですけど、白が一番細かい。で白がなぜつくかというと、例えばこう群青石って紺色の石があるんですけど、それを砕いていくと一番粗いのはその原石に近い紺色なんですけど、だんだんとパステルカラーになって白っぽくなっていく。で水色になって、白というのは、真っ白ではないんですけど、白っぽくなっているということがあって、16番目の一番細かいものを白と呼んでいて、1番から16番で白という16段階に絵の具の粒の大きさが分かれている。
じゃあ大まかに言うと、そういう自然由来の素材を使っている画っていうのが日本画っていうふうに言っていいんですか？
それを絵の具は岩絵の具というんですけど、天然のものを天然の岩絵の具といって、高いですから、どうしてもこう人工のものができてきて、ガラスを染色した新岩絵の具とか、もうちょっとまた別な手法で作った本来あった粒子の絵の具に近いものであるんですけど、そういったものを必ずしも日本画の材料としてじゃなくても、オイルペインティングの中に混ぜて使ったりとか、今水性のものアクリルっていうのがあるので、接着するものを違えて使うこともできるので、じゃあ全部日本画の絵の具で描いたものが日本画かとか、日本画と呼ばれるものは日本画の材料でなければならないのかということではないんですね。そうするともう一つ、じゃあ他に日本画を意味するのは何か、これを話していると、3日ぐらいかかっちゃうんですけど
そこなんとか
講演とかで短くするために、今15分ぐらいで説明していて、それを3分で分かるパンフレットを作って持ってきてないんで残念なんですけど、それがあるんですけど、大きくはその画材が違うことと、あと、日本画の特有の歴史があって、もともと日本画という名前自体は明治に西洋画に対して国策で作られた名前なんです。
なるほど。
その前からあるのは、大和絵だとか水墨画、墨絵といったものがあって、皆さんがよく知っているこう色彩のついているものでは、高松塚古墳とかキトラ古墳の中に壁画で描かれているんですけど、それはやっぱりこう特殊な天皇家のお墓ですから、特殊な人たちしか使ってなくて、それもおそらく中国の方から大陸の方から絵師を呼んでこう技術的に指導を受けて作られたもので、でその後遣唐使がいろんな文化を中国から運んでくる中に紙や墨があって、 でそれをまた中国に学びに行った人たちがいて、あの水墨が広まり、で色彩のものではそれが大和絵となって、あのよく襖に描かれていたり、はい、屏風に描かれているあのお城だとか、はい、あのそれ寺院に描かれているような色彩のあるものを、2つにこう色のついているものと白黒のものがこう延々とあのずっと来て、江戸が終わって明治になった時にあのまとめて日本画というふうに、
なるほど、はい、なったんです。その墨っていうのもやっぱり自然由来のものではありますもんね。
そうですね、
そういった流れを受け継いで国策として日本画っていうふうに作っていったというわけなんですが、はいはい、今日ここで展示してらっしゃるのも、はい、まあ、墨絵っぽいのが多いと思うんですが、はい、僕は本当に素人なもんですから申し訳ないんですが、墨絵っていうとこう山水画とか、
はい、
そうですね、そういうイメージを持ってたんですが、はい、でもいろんなものがありますね。
はい、
カラフルなものもあったり、はい、ちょっと立体的なものもあったりして、はい、今墨絵、まあ、日本画、はい、そういった風になってきてるんですか。
ですね、ここ の, あの展覧会はあのアジア創造美術展といって、はい、あのここの主催している方たちのこう目指しているところが、あのただのこうただというか、あの一つ の, あの母体である水墨画である墨絵だとか、うん、日本画とい う, こう枠を超えてアジアの人たちみんなにこう芸術をこう楽しんでもらおうということで、あの水墨もどんどんこう現代風に変わっていきますし、うん、日本画の世界も変わっていくし、あのそれだけでない、あのもう本当にインスタレーションから、
はい、
立体からいろいろあったと思います。
ありました。
掛け軸でコンピューターで動くものもあったと思うんですけど、
ありました、ありました、
はい、そういった風に今若い人たちがどんどん想像をこう表現していく中で、あのこうであらねばならぬということではなくて、あのみんなでこの先に目指すものがきっとあるということで、あのこの代表の方は小林東雲さんという水墨の先生なんですけども、あのその方もあのその仲間の方たちもみんながこう目指しているものというのはこう過去の伝承してきたものだけではなくて、そこから未来へつながっていくもの、そこではこう国境を引いたり、あの何かこう自分たちのこうグループでこう壁を作るのではなくて、それを乗り越えていこうという思いがあっての展覧会で、そこに誘われて僕も出した。
なるほど、はい、今見てきましたら中でこう年齢も子供の描いたものからの国籍もまあバングラデシュとか、それからアジアとは名前ついてますけどポーランドっていう国籍も見られました、はい、そういう意味で近藤さんおっしゃる通り年齢とか国境とかに関係なくこう芸術に触れるというか、まあ日本画を発展させていくっていうような姿が見られたような気がするんですが、その一方で近藤さん、あの目の見えない方にも絵のワークショップとか、はい、そういったものをなさってるって聞いたんですが、はい、目が見えなくて絵を
描けるのかって、
ね、描けるのか楽しめるのかと思うんですが、
はい、あのきっかけはもう 7,8 年前に、ロシアで展覧会をしたときに偶然、はい、あのそこは大きなあの教会だった聖堂があって、そこの中で展示をしたんですけど、はい、その時に、まあ、日本画っていうのはそのさっき言ったようにザラザラして、あの岩絵の具ですでこうデコボコしてますから、あと白とかツルツルしていたり、触るといろいろ面白いので、日本画を理解してもらうために触ってもいいよっていうコーナーを作ったんです。手をこう触っていいよ、そしたらそこへあの教会にお祈りに来たあの目の見えない婦人が、まあ、あの付き添いの人がいたんですけど、でそこであのそこに遊んでいた子供があの触れるよってこう誘ってくれたんです。で触ったる姿を見て、その人があのやっぱりこうそういう経験がなかったので、非常にこう感動したっていうお話を聞いて、あ、これはこれはできるかもしれないって思って、それからあの日本で調べたら、その日本画を先ほどのお話の続きなんですけど、明治に日本画という名前ができた時に、おそらく日本画家で皆さんが知ってるのは横山大観という画家だと思うんですけど、そのグループがいて、その大観の知恵袋であった菱沢春草という、早く亡くなるんですけど、その方が途中で30代を過ぎて目をこう患って失明してしまうんです。で目が見えないけど彼はその後も描いたんです。でなぜ描けたかというと、その日本画ってこう触感がある程度必要で、はい、こう描いてこう絵の具が落ちてないかをこう触ったりとか、あとこう筆の技法でやっぱりこう刻んでいくようにこうすこうへこませて、そこに墨を流し込むような、そういった技法もあるので、あのまあ全く見えてないというのはすごく大変なことなんですけども、やってやれないことはないという、 でそれを調べてるうちにその話が出てきたんで、いやこれはできるかもしれない。でそれをちょっと工夫をしていろんな人と相談をして、で新潟、僕は新潟出身なんですけど、新潟の盲学校に協力してもらって、最初盲学校の生徒たちに書いてもらって、でこれはできるって思って、で一昨年ロシアに行くときにもう最初から目の見えない人たちのプロジェクトがあるんだということで、国立の美術館でやることが多かったので、そこのスタッフに事前に通知しておいて、その町の障害者 の、 施設だとか盲学校のとか盲学校といっても全く目の見えない人ではなくて、はい、目に病気があって治る人もいるし、ある程度視力が落ちている人もいる、そういった人たちのところへ行って展覧会をして、また美術館も協力して、見えない人が入ってもいい、普通見えない人は来てもわからないからなんですけど、自由に入れるようにで作品は全部触っていいというふうにしてやったところ、すごい反響を呼んで、またいろんな人とつながって、やっぱりロシアにはロシアなりにすごくソビエト時代から の福祉政策がしっかりしてるんですね。で目の見えない人専門 の、 中高一貫校であるとか、あと芸術大学もあるんです、
芸術大学も、
目の見えない人と耳の聞こえない人だけ の、 芸術学校が国立で、それもかなり優秀な大学です。でそこではやっぱりどうしても耳の聞こえない人は美術系に行き、目の見えない人は音楽系に行くんですけど、私は両方でワークショップ授業をして、最初耳の聞こえない人たちにやってもらって、今度その人たちに協力をしてもらって目の見えない学生のための教室をやったんですけど、耳の聞こえない人たちには僕が話すことをまず日本語に通訳する人がいて、日本語からロシア語に通訳をして、でそのロシア語を手話の人が手話通訳をするんですごく時間がかかるんですね。でそこで一応学んだ人たちが今度は目の見えない人たち、そうすると普段耳は聞こえないけど目が見えるので、手話って目で確かめるんですね。だけど目の見えない人たちですから、手話が見えないので、
そうですね、
でその人たちは喋るのが得意ではないので、彼らが言ってること、ろうの方たちが話すことが何を言ってるかわからないんですね。で目は見えないし、大混乱をするんですけど、時間が経つとちゃんと
コミュニケーション
できる
んですか。
だから僕たちは何かをこう、見失ってるというか、目の見える人よりも、目の見えない人よりも何か目が見えることに頼りすぎて見失ってることがあったり、聞き損じてることがある。それをその時にこう先生たちも分からなかったんですよ、こんな風になるとは。で私たちはだからその目が見えないからこうコンタクトできないとか、耳が聞こえながらコンタクトできないんではなくて、もっと別な、それも一本ではない複数の感性を使ってコミュニケーションできるんだということを彼らがこう教えてくれて、
あ、じゃあそういう学びというか気づきが、
感動がありますよね、
あったんですね。で
このプロジェクト自体は、目の見えない人がかわいそうだとか、耳の聞こえない人がかわいそうだとか、他にもまだいろんな障害や、心臓病やがん患者の末期がんの小児がんの子どもたちのところも行くんですけど、そういう人たちがかわいそうだから事前でやるプロジェクトではなくて、今いろんな社会問題の中でみんな傷ついている、おそらく健常な人でも、ある部分では精神的にこう参っている人たちたくさんいると思うんですね。でそういう人たちがみんなで何かこうそのこうなんていうか傷ついた部分を、こうフォローする力というか、その回復力みたいなものというのは他から学ばなければならなくて、だから私が目の見えない人から助けてもらっている部分はたくさんあるんです、そこから入ってくる情報は次に生きてきますから、そうやって今の問題を解決するためには本当にいろんな人たちの力が必要で、人間って回復力があるから、それを学ぶというか、前に野生動物を描いてるんですけど、片目の鹿が失明すると もう片方の目でもっとこう視野を広げてみようとして目が出ていくんですね。大きくなっていくんですよ。
そうなんですか。
森の中の鹿が、それは鹿の例なんですけど、野生動物や元々の生命体というのはその自分の失った機能をフォローするために、あの普通の人があの標準的に持っている力以上のものを使っていくんですよね。それが今おそらく必要なんだと思うんですよ。私たちいろんな今社会問題があって、人をこう攻撃したり、その、あのミスをあの突っ込むことができるんですけど、じゃあどうするかっていうときに、私たちが今持っている力以上のものを本当は持っているんです、それをちゃんとこうお互いに確認していったら、なんかもうちょっと解決できるんじゃないかなと。でそれがプロジェクトの、まあ、目的でもあるんです、はい。
これまでのそういう障害を持っている人に対するアプローチって、障害を持っているからここからこっち来ちゃダメよとか、あなたはこっちにいてくださいねっていう分け方だったと思うんですよ。でもそれがもちろん技術的な面も含めて進歩してきているので、ちょっとその境界線を曖昧にして、その知らなかった世界、もちろん健常者って言われる人もその知らなかった世界に入れるし、障害を持っているって人たちも、まあ違う世界、新しい世界に入れて、お互いにちょっと混ざっていけて面白いもの見つかるぜっていうような感覚が今ちょっとずつ出始めてるのかなと僕も思ってまして、近藤さんのおっしゃったあのまだまだ人間に秘められてる力って言いますか、鹿の話もありましたけども、人間も目の見えない方でエコーロケーション、イルカの超音波を使って位置を判明させるとかっていうのを、もちろん人間超音波はなかなか聞こえませんけども、っていう舌打ちみたいな音で何十メートルも先にあるようなものを感じ取る方っていらっしゃるそうなんですね。だから小野さんは芸術家でいらっしゃって絵のことをやってらっしゃいますけども、そういう美術的なことでも目の見えない方とか耳が聞こえない方っていうのが感じ取ることができて、でそこからまた僕たちも学ぶ、感じ取るってことができるような気がお話を聞いてるとしてきますと、
はい、もともとあるんですね、なんか僕ずっと北海道の山に30年間、冬の時期1ヶ月ぐらいは行ってるんですけども、で森の中に入っていくときに、前は入っちゃいけない結界のようなものがあったんです。こう抵抗が来る、なんか坂道を登ってるわけじゃないのに足が重くなったり、
何かこう入っちゃいけないよっていう、
何か自然が人間があの立ち入ってはいけないというような、何かこうバリア、何かがあるような、シールドがあるような、それがこう壁がバンとあるわけではなくて、奥に、山奥に、森の奥へ進めば進むほどだるくなったり足が重くなったりするんです。それはまあ体力が疲れてるとか、気がつかないけども、こう急ちょっとこう徐々に斜面が登って、そういうことではなくて、何かそのバリアのようなものがあって、でそれがなんかそういう自然の結界のようなものを感じたんですけど、そんなに僕は別に神がかってるわけでも霊感が強いわけでもないんですけど、山に行くと時々そういう場所があったんですね。でその場所は必ずあるわけではなくて、ある時なくなる時があるんですね。そういうこうなんと神々の不在のような森があったり、逆に昔からこう、ね、あのそういう森で暮らす人たちや自然と近い生活をしている人たちは、こう何か大事にするところがあり、あの人間がこう立ち入る時にこう清めるというか、あのそういったことがすごくこう、私は宗教とかではなく自然の中でそういうのを感じたことがあって、それも1回や2回じゃなくてかなりの回数、30年の中で何十回っていう、あのもう何十回どころではないかもしれないんですけど、こう感じるんですね。で それがなぜないのかとか、あとすごく分かりやすかったのは、東日本大震災の前直前に僕は森の中にいたんですけど、小動物も出てこないし、そういう結界もないし、あのそういったものが引いてしまっていたんですね。もしかしたら僕たちがまだ知らないいろんなこう自然の力があって、あのこういう大都会でももうちょっとこう自然を大切にして、あのよく外国の公園にリスがいたり鹿がいたりしたら、私たちは何かこうそういった、あの生物からのこう情報も得られるんじゃないかなと思うんですけど、今はちょっと人間が知り得る範囲の科学力に頼りすぎている部分があるのかなと思いますけど、
まだ科学って言ったって近代科学100年200年っていう時間しかやってませんので、分かんないこといっぱいあると思いますし、 僕は比較的科学的にものを見ようと努めてはいるんですが、うん、ただ人間の感覚とかっていうのは、あんなものは全部嘘だよとか、オカルトチックなものを全部排斥しようっていうわけではなくって、はい、感じる何かおかしいぞって感じたりするっていうのを、うん、何かあるねっていうのを、まあ、古代の人たちがやってきたのが宗教であったり、うん、自然観であったりしたのを別のアプローチをしているのが科学だろうって思ってるので、うん、それを対立事項みたいにして宗教とあるいは自然観と科学っていうのをこうぶつけ合っちゃう必要はないんだろうなと、うん、一つのものをいろんな見方をしてるから、はい、その両方から見ていってこう解決したり理解できたりするといいんだろうなと思いますし、芸術っていうのもその一つの手段なんじゃないかなと思うんですね。
同感です。
近藤さんの作品を今日も見ましたし、それからサイトの方でもインターネットの方でも見させていただいたんですが、全くですね、美術の素人の感想ですよ、
はい、
自然のこう素材を使ってらっしゃる、はい、画材を使ってらっしゃるっていうせいもあるのかもしれませんが、雪の作品が多いような気がしたんですね、はいはい、でいろんな作品を見て、いろんな画家の作品とかを見て、ある人の作品はぐーっと中に引き込まれるような感じがしたり、ある人の作品はすごく大きな空間を感じ取ったりするようなことがあるんですが、近藤さんの作品は雪とか空気がこの目とかまつげに当たってるような感じをすごい受けるんですよ。もう目の前でこう手をもううっとしってこうやってやりたくなるぐらいの雪の吹雪の中に置かれてるような感じがしました。自然を感じるような感じがしました。
ありがとうございます。
いや、とんでもございません。全然違うよってぶっ取られちゃうんじゃないかと思うぐらいのとんちんかなことを言ってるかもしれませんが、
そんなことないです。
それを今日の作品にも感じたんですが、ご自身のこう絵に対する物理的なでも結構ですけども、心理的な距離感って言いますか、どういう距離感とか思いで絵って描いてらっしゃるんだろうっていつも美術家芸術家の方に会うと思うんですけども、近藤さんはいかがなんですかね。
距離感っていうか、もうあんまりたくさん絵を描いてないんですよ。まあ、その基準っていうのはどこにあるかって難しいんですけども、はい、例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチのような、もう比べちゃいけないんですけど、その人はすごく少ないんですね、
はい、
でだけどピカソなんかすごく多いですし、日本の画家でもすごく多い人と少ない人との差があるんですけども、僕はその量ではなくて、その一点一点に対するこう、まあ、それが距離感かどうかわからないけども、絵が生まれるときって、まあ、うまくできるときと全然うまくできないときが誰でもあると思うんですね。それはプロの画家でなくても、はい、そのときになんかああこんなものって思ったらやっぱりいい絵にならないんですよね。やっぱりこう畏敬の念っていうか、絵に対して尊敬してないと、敬意を持っていないとなかなかできないのと、まあ、画家って誰でもね、なれるんですよ。資格があるわけではないから、私は画家ですって言ったら画家なんですけども、画家を続けていくのはすごく大変なんですね、うん、続けていこうとすると大変なんだけど、やっぱり助けてくれる人たちがいるんですね、
うん、
で、まあ、学生の頃でお金がないと画材屋さんもちょっと負けてくれたりとか、そういったこともありますし、なんかアルバイトをしてると、気になりたいのかって言って助けてくれたり、いろいろやっぱりこう絵を描く中で人に助けてもらうとかすごく多くて、また例えば人物を描くときに自分の力だけで描くのにモデルになってくれた人がいて初めて、それはお金で契約する人もいるかもしれないし、偶然こう取り掛かった人になってもらうかもしれないし、僕 のよくサイトに載ってる例はアジアの子供たちが多いんですけど、もちろんその時にちょっとお小遣いあげる時もあるし、全くあげない時もあるし、僕を描いてよっていう人とか、例えば難民の人たちが俺を描けっていうのは何かこう託されてるものがあるから、自分もそれをこう感じるから描くんですけど、それはもう僕の絵ではなくて一緒の絵なんですよね。でそこには画材も必要だし、例えばその場を守ってくれる人がいる時もあるし、絵って一人の力で生まれているわけではないので、そのできた作品っていうのは本当にこういろんなものと、野生動物を描くときには野生動物の力がなければ、で自然がそこで守ってくれないで逆に牙を剥いてきたらそこで描けないですから、いろんな意味でいろんな人たちの助けを借りて、いろんなものの助けを借りて、いろんな自然の力の生まれるものだから、そこに自分が関わっているんで、自分がもしうまく描けなかったらその絵に申し訳がない。絵の具に対しても筆に対しても、職人さんが一生懸命作ってくれた筆や絵の具を使っていて、自分がこんな絵なんて言ってはいけない、 自分の力が足りない部分を常に自分に返して、ちゃんと答えてるだろうか、みんなが助けてくれることに答えてるだろうかっていうのを絵の中で解いています。だからそれが距離感なんだと思うんですね。
なるほど。
僕は一枚も俺の絵なんて思ったことはないですし、偶然いろんな人のいろんなものの力が集まってここに絵ができた時に、そこにはきっと意味があるから、その絵を何とかしなきゃいけない。もちろん誰かが小さい絵を買ってくれて飾ってくれること、そこからまた何かが広がっていくかもしれないし、大きい美術館でやった時に見に来てくれた人が何かを感じてくれるかもしれない。それはもしかしたら僕が感じて描いてることと違うかもしれないんですけど、その絵が持ってる何て言うの、力であったり存在感なんですね。ですからそこが僕はこう関わっているという距離感なんです。絵に関わっている、たまたま関わっているという感じがすごくして、それをこう他の人たちと絵を描くときに画塾をやってるんですが、塾生にもそれは伝えるし、そういう海外に行っていろんな目の見えない人たちに絵を教えたりするときも、それを教えるのではなくて、その関わりの中でその人たちとの出会いもあるし、その人たちが僕と出会っているのではなくて、その絵画と出会っているものがあるんですね。で、前にやはりそういう盲学校で言われたのは、やはりその仕事の選択肢が狭くなってしまうんですね。まあ、別にマッサージ師を悪く見下してるわけじゃなくて、はい、マッサージしかないっていうのもちょっと寂しい。
目の見えない人の仕事が、
いろんなことができるはずだし、でももちろんマッサージで素敵なこう出会いもあるし、そのことが人に貢献することでもあるんだけども、他にも普通の健常者の人と同じようにいくつかの選択肢があってもいいんじゃないかと。そういう中で絵をこう選択肢にできたらいいし、それがこうなんていうか職業にならなくても、趣味で絵を描かれてもやっぱりこう自分を救うし、自分だけではなくてそれを見た人がまた何かを感じてくれる。大野美術展では必ずその視覚障害者の人たちが作ってくれた作品も一緒に展示してるんですね。で、触れるようにもなってます。で、それはそういった意味で絵って特別な存在で、描いた人のものではないし買った人のものでもないんですね。その距離感が必要だと思ってます。
じゃあ近藤幸雄っていう画家の手を通じて作品として表出してるけれども、そこに描かれてるモデルやものであったり、それから画材もそうだし、そういったもののいろんなものの要素の画家っていう役割というか、そうですね、一つとしていらっしゃってるっていう感覚なんですね。はいはい、ああそうか、そういう見方っていうのは全然僕したことがなかったですね。でもちろん見てる側の人も積極的にそれに関わっていったり解釈していったりっていうんで、絵が、まあ、完成じゃないけど生きるっていう感覚でいいんですかね。はい、また目の見えないっていうお話またありましたけど、プラド美術館なんかではタッチングプラドって言って、これまでの過去の、偉大な芸術家たちの絵を立体的にわざと作って触れるようにしてあったりっていうのもやってるそうですし、アメリカでは実際に目が見えない画家っていうのがプロでいらっしゃるそうですよね。はい、だからこれもう知らないとそんな世界ないよってあることをすら知らないし、もう理解しようとすらしなかったと思うんですよ。はい、でも知るとあそんなのあるのっていうふうにしてまた世界が広がっていくような気がしますね。はい、なるほど、分かりました。じゃあお聞きの皆さんにですね、近藤さんから何かメッセージがありましたらば。
いやそうですね、一つ今僕がやってるプロジェクト、一番こうそこにこう労力も全てつぎ込んでるんですけど、国境なき美術展という、この2年前から1年間ロシアを巡回してきたんですけど、これは他の国にも広げたいんですね。ただ僕は資金もないし、その集まる画家たちはいるけども、これからどうしていこうかっていうそのアイディアも足りないし、いろんな意味で助けてもらいたいっていうのはあります。それは海外だけじゃなくて国内でもそうですし、その巡回するものは目的は何かといったら、心のつながりというか、人の心と心をこうつなげていくということが芸術にはできるような気がするんです。それが今僕が画家としてできることでもあり、今世界のいろんな問題があって、日本でも問題がある、最近のそのいじめで亡くなった子どもの問題から、 いろんな問題があると思うんですね。でも そういったものに何かしらこう関われる、本当に助けられるところに行けるかどうかは分からないけども、ただ重要な存在であることは確かなんですね。で、医療と同じように芸術も人の心を痛みを和らげたり、ある時はこう生きる希望を与えてくれたりするので、ぜひそこになんか力を貸してほしいです。別にお金をくれと言ってるんじゃないです。アイディアでも何でもこんなことがある、こういうことに使えないか、そういったことがちょっと考えてもらって、この国境なき美術展に何か助けてもらえることがあったり、いいアイディアがあったら伝えてほしいです。
なるほど、もう何度も言っておきましょう、国境なき美術展、はい、国境なき美術展ですよ、リーさんの皆さん。じゃあいろんなアイデアとか、はい、ね、まあ、そういう展示する場とかでも結構ですし、はい、持ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらば、そんな雑貨店の方に連絡していただければ、僕から近藤さんにメールをしてまたご連絡をしたいと思いますので、リスナーの皆さんぜひともですね、参加する、
参加もしてもらいたいですね。
芸術って別に作る側だけのものではないと僕は思っているので、はい、見る側、味わう側も僕は芸術家の一人なんじゃないかなと思っていますので、はい、そういった意味でどんどん参加してもらいたいですね、はいはい、ありがとうございました。本日は日本画家の近藤幸男さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあお二方、
はい、
お聞きいただきましたけれども、
はい、
ちょっと待って待って待って、はい、下平さん、
はい、
岩田さん、
はい、
下平さん、
はい、
あなた下平さんじゃないでしょ何があったこの30分間で
うん、ちょっとね、大声出しすぎたかな。
なんで聞きながら何の大声出したの下平さん、この30分間でね、声変わりするのやめてくださいよ来ましたね、花粉がきっと、
ね、
うん、この
ひどい
、ね、きっとやることもなく30分間聞き続けてるとね、花粉を大量に吸ってしまうんでしょう無理しないでは
い、
もう無理はね、店長がしてきたから、こうやって、
うん、
もうね、国立新美術館でお話を聞かせていただいたんですよ。
はい。
でね、喫茶店あるじゃないですか、あそこ。
うん、うん。
はい。
何でしたっけ、君の名はでしたっけ、
うん。
あれで滝くんと先輩がデートしたとこ。
うん。そうですね。
で、あそこでとも思ったんですけども、やっぱね、あそこ、まあ、喫茶店ですので、周りの音とかね、いっぱい入るので、カチャカチャっていうね、食器の音とかね。なのでね、アジア創造展のね、入り口の前のベンチで収録してきましたね。またそういうことで、僕ね、行って、朝行ってね、見てきたんですよ、中一応。
うん。
そしたらね、外務大臣賞って書いてありましてね、近藤さんの作品のところに。外務大臣賞を受賞されてるんですね。そしてね、目の前でね、なんか美術に詳しい方とかね、展示関係の方かもしれません、お話しされてるんですね、
うん、
そしたらね、後でいらっしゃるんですか、先生は後からですね、なんてお二人で喋ってる方いらっしゃって、先生と呼ばれてらっしゃるんですね、それをですね、近藤さんにお会いする前に聞いてたもんだから、こっちはもうガクブルですよ
そうですよね、
日本画家でしょ、大家でしょ、
うん、
で、墨絵をね、主に描かれてらっしゃるんですよ、
うん、
もうね、僕のイメージではね、羽織袴ですわ、
そうそう、そういうイメージですよね、話だけ聞くと、
でね、明治の偉人みたいなね、ひげを蓄えてらっしゃってね、うむってくるのかなと思ったらばね、全然そんなことないの、
うん、
もう。いろんな、ね、方にお話伺って、本当に皆さん優しくってと思うんですけども、近藤さんはね、僕よりずっと年上の方だと思うんですけども、
うん、
この言葉適切かどうか分かりませんが、キュート、
うん、
同じ男性でありながらね、もう会った瞬間抱きしめたくなるような感じのすっごい、ね、魅力にあふれた方、
うんうんうん、
でね、奥様もね、一緒にいらっしゃったんですよ、
はい、
この奥様が素敵、
ほう、
ね、例えがね、なんて言っていいか分かんないんだけども、
う
あの口の中にミルクキャラメルが入ってるような感じ。違うのよ、奥様のほっぺたが膨らんでるとかじゃないのよ。違うのよ、違うの違うの。
本当まろや
かな奥様を見るとこの見てる僕の口の中にね、そういうまろやかな甘い味が広がるような、すごくね優しい雰囲気の、甘い雰囲気の方。
うん、
そんな奥様とねお二人仲よろしくってらっしゃるのよ。本当に先生と呼ばれる方をね、うん、ベンチに座らせてね、お話を聞いてまいりましたので、うん、あの本当にインタビューの中でも言ってましたけども、あのそういった活動なさってるので、
うん、
場所とかね、あるいは展示とかで協力できるとか、その提供できるよという方がいらっしゃいましたらば、そんな居酒店にねメールいただければ、そのメールアドレスを下平さんから紹介してもらおうと思ったら、下平さんの声がそんなでは紹介させるわけにいかない。じゃあ岩田さん、今週はメールアドレス等のお知らせお願いできますか。
はい、はい、じゃあちょっと頑張ってみます。
はい、お願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してください。以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、
ゆうなさんのブログね、最近ちょっとお忙しくって更新が滞ってるんですけども。
あ、そうなんです
よね。そろそろ復活されるのかな、うん、と思いますので。それはそれとして、岩田さん、
はい、
たどたどしい別の言葉で言うとういういしい
言い方、
1年いるでしょ雑貨店にも、
うんうんうん、
なぜういういしいのまだ、
うん、1回ぐらいしか読んだことない。
あなたこの後自分がメインの番組始めるんでしょ。
まあ、僕読まない方向で考えてますから。
今ね心配しかない。もう始まったらこのういういしい岩田さんをね存分に堪能いただけますから、皆さんぜひともダウンロードしていただいて、まだいつ始まるかは分かりませんけども、楽しみにしていただければと思います。 それではそんな雑貨店、今週はこれで閉店のお時間といたしましょう。はい、そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。